AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の AI 機械学習の動向をお届けします。
トロイさん、今週は特にどのような動きに注目されていますか？
はい、スージーさん、今週は AI の基礎的な概念整理から始まり、 AI エージェントの進化とその影響、AI アクセラレータなどのハードウェアの性能向上、そして AI インフラの巨大化とそれに伴う電力需要や環境への課題、さらには EUAI 法による規制の具体化といった多岐にわたるトピックが目立っています。
それはまさに AI の現在地と未来を映し出すような1週間ですね。
ええ、医療分野での AI の具体的な成果や、主要なマルチモーダル AI モデルの進化、そして生成 AI がソフトウェア開発の必須ツールとなる様子もご紹介します。
幅広いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは基本的なところからですが、 AI 機械学習、ディープラーニングといった用語がよく使われますが、それぞれの明確な違いや関係性について教えていただけますか？
はい、コーセラの記事がわかりやすく解説しています。人工知能、つまり AI は人間のような思考を模倣する技術全般を指す最も広範囲な概念です。そのサブセットとして機械学習 ML があります。 ML はデータからパターンを学習し、予測や決定を行うアルゴリズムの手法ですね。
なるほど。ではディープラーニングは機械学習とどう違うのでしょうか？
ディープラーニングは機械学習のさらに特定のサブセットで、人間の脳の構造にヒントを得たニューラルネットワークを使って、画像認識や音声認識、自然言語処理といったより複雑なタスクを処理する技術です。企業では、ML が顧客の購買傾向予測に使われる一方、ディープラーニングは医療画像から疾患の兆候を検出するのに優れています。
企業がそれぞれの技術特性を理解して、適切なツールを選ぶことが大切なんですね。続いては AI エージェントの話題ですが、アーカイブの論文で AI エージェントの台頭がソフトウェア測定の基礎を揺るがしていると指摘されているそうですね。どういうことでしょうか？
はい、従来のソフトウェア測定は人間がコードを書きテストするという前提で作られてきました。しかしコード生成やテストスクリプト作成などを AI エージェントが自律的に行うようになり、ソフトウェアの成果物が人間が作成したものという性質が薄れてきているのです。
それは確かに従来の評価基準では測りきれない部分が出てきそうですね。具体的にどんな課題があるのでしょうか？
人間の貢献と AI の貢献を区別したり統合的に評価したりするための新しい測定基準が求められています。論文では大規模言語モデル、つまり LLM を活用した AI 支援型の再現プログラムを構築し、現代のコンテキストでソフトウェア測定の主要な発見を再検証するアプローチが提案されています。
AI がソフトウェア開発を加速する一方で、その品質や開発プロセスの評価方法も進化させる必要があるのですね。トロイさん、今度はハードウェアの話ですが、 AI アプリケーションを最大1000倍高速化するという NVIDIA と Grok の AI アクセラレータが注目されているそうですね。これはどのような技術なのですか？
はい、AI アクセラレータはニューラルネットワークや機械学習モデルの処理速度を劇的に高めるために設計された高性能な専用ハードウェアのことです。 NVIDIA の GPU や Grok の LPU、 つまりランゲージプロセッシングユニットのような特殊なチップがこれにあたります。
従来の CPU や GPU と比べてどうしてそんなに速くなるんですか？
AI アクセラレータは並列処理に最適化されたアーキテクチャを持ち、AI 演算に特化した回路設計がされています。これにより AI の基盤となるテンソル演算を非常に効率的に実行できます。結果として AI モデルの学習時間を短縮し、リアルタイムでの AI サービス提供を可能にしているのです。
高度な AI モデルを開発し社会に展開するためには、このようなハードウェアの進化が不可欠だということですね。 AI インフラの話題に移りましょう。米国エネルギー省が旧ウラン濃縮施設を1000億ドル規模の AI データセンターへ転換するという非常に大規模な計画を発表しましたね。これはどういう背景があるのでしょうか？
はい、 AI 技術の爆発的な成長に伴い、データセンターの需要が急増していますが、最大の課題の一つが電力供給です。このプロジェクトは、ケンタッキー州の冷戦時代の旧ウラン濃縮施設を、AI データセンターと天然ガス発電複合施設に転換するというもので、ブルックフィールドが開発、運営を担います。
1000億ドルとは途方もない規模ですね。天然ガス発電所も併設されるとのことですが、なぜでしょうか？
大規模な AI ワークロードは、数ギガワット級の電力と安定した供給を必要とします。そのため、データセンター自身が発電施設とバッテリー貯蔵システムを併設し、電力網への依存度を減らす、メーター前発電のアプローチが一般的になりつつあります。旧施設の活用は、広大な敷地や送電線といった既存インフラを再利用するメリットもありますね。
AI の発展は、インフラの在り方やエネルギー戦略にも大きな影響を与えているのですね。AI の規制も進んでいますね。EUAI 法に基づく透明性規則が2026年8月2日に発効するとのことですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか？
はい、欧州委員会が最終ガイドラインを公表しました。これにより、AI と直接対話するシステムは、それが AI であることをユーザーに明確に通知する義務があります。さらに、AI が生成または操作したコンテンツ、いわゆるディープフェイクなどには、機械過読なマーキングを施すことが義務付けられます。
AI が生成したものだと、すぐにわかるようになるということですか？
その通りです。デジタル透かしやメタデータ埋め込みといった技術で、コンテンツの出どころを追跡し、信憑性を検証できるようにする狙いです。これは、誤情報やフェイクコンテンツの拡散を防ぎ、AI の倫理的で責任ある利用を促進し、ユーザーの信頼を築く上で極めて重要です。
AI 技術の進歩と並行して、適切な利用を促すためのルール作りも着実に進んでいるのですね。次は医療分野の具体的な AI 活用事例ですね。ディープヘルスの AI チブサ超音波ツールが FDA 承認を取得したとのことですが、どのような効果が期待できるのでしょうか？
はい、スージーさん。この AI ツールは、チブサの超音波画像を自動で読み取り、診断レポートを作成するものです。臨床試験では、乳がん検出の感度を 8% 向上させ、さらに放射線回の画像解釈時間を平均で 37% 短縮できることが実証されました。
感度が 8% 向上し、読影時間が 37% も短縮されるのはすごいですね。医師の負担軽減にもつながるのでしょうか？
まさにその通りです。ディープラーニングアルゴリズムが、人間が見落としがちな微細な異常を自動識別し、診断レポートの草案を生成します。これにより、より多くの早期がんが発見される可能性が高まり、医師のワークロードも大幅に軽減されるため、専門医が不足している地域でも恩恵が大きいと期待されています。
診断の精度と効率が向上することで、患者さんの早期発見や治療にもつながる、明るいニュースですね。トロイさん、今度は最新の AI モデルのトレンドについて教えてください。Google Gemini 3、Go Flash や OpenAI の GPT-5 など、マルチモーダル AI モデルがイノベーションを牽引しているそうですね。
はい、2026年には、Google Gemini 3、Go Flash、OpenAI GPT-5、Anthropic Claude 4、Go Sonnet、メタラマ4スカウトといった主要なマルチモーダル AI モデルがイノベーションを牽引しています。これらはテキスト、画像、音声を同時に処理し、理解、生成する能力を持っています。
複数の種類の情報を同時に処理できるというのは、具体的にどんな利点があるのでしょうか？
従来の AI モデルは単一のデータモダリティに特化していましたが、マルチモーダル AI は、人間の認知のように複数の感覚情報を統合的に処理できます。これにより、複雑なコーディング、洗練されたカスタマーサービス、高度なデータ分析といったタスクを前例のない効率で自動化できます。例えば、音声コマンドでデータ分析を実行したり、テキスト指示から画像やビデオを生成したりすることが可能です。
人間と AI の相互作用がより自然になり、より高度なアプリケーションが生まれる基盤となるのですね。最後に、生成 AI がソフトウェア開発の戦略的必須事項になっているというニュースです。具体的にどのように活用されているのでしょうか？
はい、2026年、生成 AI はソフトウェア開発において単なるツールではなく、戦略的必須事項として位置づけられています。コード生成はもちろん、設計パターン、クラウドアーキテクチャ、データベース構造、マイクロサービスレイアウトといった複雑なアーキテクチャ設計においても、具体的な推奨事項を提供することで開発者を強力に支援しています。
AI がアーキテクチャ設計まで手助けしてくれるというのは驚きです。それによって何が変わるのですか？
開発者が自然言語で要件を記述すれば、AI が初期のコード構造や関数定義を生成できます。また、既存システムや業界のベストプラクティスを分析し、よりスケーラブルなアーキテクチャへの移行パスを提案することも可能です。これにより、反復的で時間のかかるタスクが自動化され、開発サイクルが短縮され、生産性が飛躍的に向上しています。
生成 AI はソフトウェア開発のあり方を根本から変え、イノベーションを加速させる存在なのですね。
今週のニュースを振り返ると、AI はまさに基盤技術として、その能力を拡張し、社会のあらゆる側面に深く浸透していることがわかります。ハードウェアの進化が計算能力を押し上げ、AI エージェントがビジネスプロセスを変革し、医療現場での具体的な成果も出ています。
その一方で、EUAI 法のような規制の動きや、ソフトウェア測定の課題、AI データセンターの電力、環境問題など、技術の進歩と並行して、その倫理的利用や持続可能性に関する議論も活発になっていることを感じました。
まさに AI が社会の根幹を形成しつつあるからこそ、技術だけでなく、ガバナンスや倫理、環境への配慮といった多角的な視点から、その健全な発展を支えていく必要がありますね。
今週もトロイさん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。